True Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の勝又哲夫です。
こんにちは、辻るなです。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて勝又編集長、今週のテーマは、
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はリピートの鬼、老舗通販の売る力大解剖をお届けします。
はい、老舗通販なかなか実は私は買ったことがないんですが、でもやっぱり買う方多いんでしょうね。
はい、大人気だと思います。
はい、
あのダイレクトトゥーコンシューマーと呼ばれるですね、小売店を介さないネット完結型の、ブランドビジネス市場が米国を中心に急拡大しました。日本国内でもインフルエンサーによるブランドビジネスやベンチャー企業の参入が相次いだんですが、大きな成功例は少ないのが実情です。一方で底堅く、経営を維持しているのがヤズヤとかですね、サントリーウェルネスといった老舗通販会社なんですね。
はい、
これらの老舗通販に共通するのは、徹底して離反を防ぎリピート率を高める仕組みなんです。利益を生む老舗通販の売れる EC の極意を解説していきたいと思います。
はい、今週はリピートの鬼、老舗通販の売る力大解剖を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンド
キーワード、週刊日経トレンディクロストレンド。前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの勝又編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。本日のキーワードは、
日清ラオウ袋麺、店頭から5食パックが消える、決断の背景は。
3月18日を境に日清ラオウ袋麺シリーズの5食パックが消え、3食パックに切り替わります。平均世帯人数の減少や製造コストの高騰といった社会背景に合わせた変化ではありますが、主要ブランドの商品構成変更は簡単ではありません。その決断を下すまでの道のりとは。では勝又編集長、解説をお願いします。
はい、日清食品の主要ブランドの一つである日清ラオウは、1992年にカップラーメンが発売され、当時としては珍しく乾燥麺ではなくて生タイプ麺をレトルトパウチしていたのが特徴です。従来袋麺は5食パックだったんですけども、今回3食パックに変更しました。1食あたりの価格には変更がなくて、商品全体の単価を抑えた格好なんですね。でラオウのブランドマネージャーに聞くと、5食パックは量と価格がトレンドと合わなくなったためというふうに話していますね。
うん、例えば2人で暮らしている家族だと1人2回以上食べなきゃいけないです。
そうですね、
ちょっと多い気はしますよね。
はい、
なんかそのまま放置して期限切れてたとかありそうですよね。
ありますよね。あのやっぱりですね、あのいずれもですね、あの賞味期限切れちゃったとか余るとかっていうのって、顧客の満足度をですね下げる要因になりうるんですよね。で実際日清食品が実施した5食パックに関する意識調査では、5人に1人が多いっていうふうに答えていて、
はい、
さらにですね、23年にはその数字が3人に1人まで増えたんですね。
うん、
でさらに追い打ちをかけたのが値上げです。材料費とかエネルギーコストの高騰が続いて、昨今はですね、袋麺市場全体も値上がり傾向にあるんですね。
そうですよね。で顧客のトレンドや経済感覚と合わなくなってきたというところは理解したんですが、そもそも3食パックのニーズはあるんですか？
それがね、あるんですよ。
うん、
あのそのニーズをですね、知るきっかけとなったのが、2020年9月に日清食品が発売した日清これ絶対うまいやつシリーズです。 もともとですね、はい、小さい子供がいる30代を中心にした夫婦をターゲットとし、3食パックにした商品なんですね、
はい、
で国道沿いのですねラーメン店で食べるような濃くてこってりした味が特徴なんですね。
国道沿いのラーメン店の濃くて濃くてこっくりってなんかすごいイメージできますよね。めっちゃちょっと油ある感じのやつですね、
はい、そうですね。で結果ですね、21年3月までに3000万食以上を販売して大当たりしたんですね。でこれがその3食パックのニーズを確信したきっかけになったそうなんですね。
でも逆にパック数を変更することで顧客が離脱していくっていう可能性もないんですか？
そうですね、その可能性も若干はあるんですけども、やっぱりラオウってもともと最初出てきた時が、生タイプ麺をレトルトパウチするとか今までなかったようなことをやるっていう、そういう挑戦的なブランドなんですよね。でやっぱり新しい挑戦をするんだったらラオウしかなかったっていうふうにブランドマネージャーの方はおっしゃってますよね、
はい、
で3食パックに挑戦するにあたって一般消費者500人に調査も実施されたそうなんですね。でその結果やっぱり賛否は半々だったそうなんです。
あ、そうなんですね、難しい決断ですね。
はい、でそれゆえですね、日清食品社内では5食パックを残して3食と併売した方がいいんじゃないかっていう声もあったりとか、パック数の変更にはですね、包装工程以降のその製造ラインを変更する必要があるので両方を残すとなると余計なコストがかかっちゃうんですね。
そうなんですね、
すごく難しい決断なんですよ。
はい、
しかし安藤社長とかですね、マーケティング部長とも議論を深め、中途半端な姿勢はやめようと、日清食品が本気で3食パック市場を作ることを社内外に示していくという強い意志でですね、決断したということですね。
3食パックを売るっていろいろあって決めたわけですね、
はい、
でもやっぱり3食パックメリットはありそうですよね。
はい、そこがやっぱり よく考え込まれていて、以前のですね5食パックの魅力って味のバリエーションだったんですね、
はい、
醤油とか味噌とか柚子塩とかちゃんぽんとかいろいろあったんですけども、ラオウのロイヤル顧客は年間を通して買い回しをするんですけども、小売店の商品棚ってそんなにいっぱい置けないですよね。でメジャーどころしかですね置けない店舗っていうのが、醤油とか味噌とか一番売れる売れそうな味しか置けなかったりするんですよね、
はい、
ただ3食パックの場合って1商品あたりの体積が減るので複数の味を同じスペースでも置けるようになるんですよね。
あ、そういうメリットもあるんですね、はい、では日清ラオウ袋麺店頭から3食パック今後のヒット予測は。
はい、日清はですね、3食パック味が選べるっていう便益をですね組み合わせて、その新たなファン層の拡大を目指していくわけなんですけども、この3食パック化がですね吉と出るか凶と出るか、市場に受け入れられるんであれば、その他の主要ブランドも追随する可能性が出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。
3食パックがメジャーになる。
そうですね、
はい、以上ウィークリートレンドキーワーズ、日清ラオウ袋麺店頭から5食パックが消える決断の背景はをお届けしました。後半はリピートの鬼、老舗通販の売る力大解剖を紹介します。
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はリピートの鬼、老舗通販の売る力大解剖をお届けします。
小売店を介さないダイレクトトゥーコンシューマーと呼ばれるネット完結型のブランドビジネス市場。しかし大きな成功例は少ないのが実情です。一方で底堅いのがヤズヤやサントリーウェルネスといった老舗通販。これら老舗通販に共通するのは徹底して離反を防ぎリピート率を高める仕組み。利益を生む老舗通販の売れる EC の極意を解説します。では勝俣編集長お願いします。
はい、まずはですね衝撃的な数字を発表したいと思います。
はい、
それはですね、
はい、
進行形のダイレクトトゥーコンシューマーの9割が失敗している。
やらない方がいいじゃないですか
この数字をですね口にしているのが、はい、ネット通販の支援会社の売れるネット広告社のですね、はい、加藤浩一レオ社長なんですね、
はい、
であくまでもですね加藤社長の肌感で出た数字ではあるんですけども、
はい、
それぐらいですねネット通販市場っていうのは参入が相次いで過当競争に陥っています。で D2C 企業と言われるものの多くが赤字経営に陥ってるっていうふうに指摘されてますね。
なんか原因はあるんですか？
はい、あの決定的な弱点がですね、継続性の弱さにあるんですね。
続けるのが難しいんですね。でもその中で老舗通販は成功しているということで、
はい、
老舗通販の売れる EC の極意、まずはやずやから教えてください。
はい、通販事業36年の歴史を持つですね、超老舗通販企業とも言っていいやずやさんなんですけども、あの EC やですね D2C といった言葉が台頭する前から通販を展開し、事業を堅調に伸ばしています。
はい、
それは既存顧客の離反を防ぎ、リピート率を高めるノウハウがあるからなんですね。その鍵はですね、ズバリ人なんです。
はい、
なんとですね、全社員が担当顧客を持ち、電話とか手紙などでオフラインの接点を駆使して顧客とコミュニケーションを取ってるんですね。
全社員ってもういわゆるあの電話のオペレーターの人以外の普通の他の営業とかそういうのもやってる社員もってことですよね。はいはい、
そうですね。
それ効率的とは言えなさそうですけど、それが強みなんですね。
はい、部署にですね関係なく、やずやの社員は担当顧客を持ち、常に顧客の声に耳を傾け、解約を希望するお客さんがいればですね、その理由を深掘りして聞いて、その悩みの解決につながる代替商品を提案したりするんですね。この徹底した顧客主義のコミュニケーションで、数十年もの間やずや商品を愛用する顧客もいるそうなんですね。
でももうやめようって言ってる人から会話をつなげて他のものを買ってもらうってめちゃくちゃ難しいことですよね。はい、でもそれが生き残る強みになっているんですね。
はい、
ではやずやの顧客関係管理 CRM 戦略を教えてください。
はい、皆さんご存知かもしれないですけども、あのやずやはですね、新規注文のですね大半が電話からの申し込みなんですね。でお客様とのファーストタッチ、そしてその後の CRM まで電話でのコミュニケーションがメインなので、社内でですね最重要視する KPI ですね、あの重要業績評価指標は電話への応答率を 90% 以上にすることなんですね。
はい、
で外部のコールセンターもですね当然設置してるんですけども、基本的にはやずやの社員がさまざまな業務を行いながら電話を取ることを徹底してるんですね。で特にですねテレビ CM が放送された直後などは電話が殺到するため、取りこぼしの内容をコールセンターに加えて100人近い社員が全員で電話を取る体制にしているそうなんです。
すごいですね。
すごいですよね。あのやずやのですね、CS 推進部の本部長はこう話してます。自分たちのお客様はどういう人なのか、商品に何を求めて使ってくれているのか、そこが分からなければ私たちの仕事は意味を持ちませんと。通信販売は顔が見えないからこそ、一番お客様の声を感じられる電話でしっかり対応することが最も大切な仕事だというふうにおっしゃってるんですね。
その電話対応一丸でやろうっていうのはもう社員全員で共有されてることなんですね。
はい、それが肝だってことなんですね。
はい、顧客と直接電話でしっかり対応することで、商品の機能性だけでなく、やずやの社員とつながりがあることが購買を続ける理由にもなっていくんですね。
はい、あの CRM ってちょっとかっこいい言葉で言うと、その効率的とか仕組み化された取り組みをですね、あの思い浮かべがちなんですけども、
はい、
本来はあの目的はあの顧客一人一人のニーズとかですね、背景にある状況をコミュニケーションを通じて得る、そして継続的に関係を築いていくっていうことが必要なんですね。
はい、
でやずやの手法はその泥臭いあのコミュニケーションではあるんですけども、あの本来失ってはいけない CRM の本質だというふうに言えると思うんですよね。で顧客とのですねやり取りがから得た情報はですね、当然裏側では顧客ごとにデータベース化されて、月に一度社員全員がお客様の声に目を通して改善策を話し合うワクワク改善会議っていうのも行ってるそうなんですね。
ワクワク改善会議、かわいいですね。
ちょっといいですよね。真似したくなりますね。はい、例えばですね、商品に同梱する資料で紹介したクイズコンテンツをウェブサイトでも回答できるようにしてほしいっていう声を受けてシステムを開発したんですね。で他にもですね、雑穀スムージーをお餅にかけて食べたら美味しかったっていう声をですね受けた時には、 夏場はアイスにかけたり、冬場はお餅にかけたりしても美味しいというふうにですね、お客様の意見からその商品の見せ方を変えるっていうこともされているそうなんですね。
日頃から社員が顧客と直接濃いコミュニケーションをしているからこそ、このワクワク改善会議に具体的なお客さんの要望が集まって、その要望をもとに実際に商品に改善点を加えたりすることができて、それが顧客満足度を高めているんですね。
そうですね。もう一点ですね、購入された商品の同梱物も CRM で重要な働きをします。商品を送る時期や顧客に合わせた内容のパンフレットを同梱するほか、やずやが大切にすることや商品への思いを書いて、どのような企業であるかを伝える内容の同梱物も意識的に作成しているそうなんですね。でこうしたですね、同梱ツールの活用は進行形のですね、ダイレクトコンシューマー企業に決定的に足りない要素というふうに思ってます。
確かに通販業態は顧客と直接顔を合わせることがほとんどないので、商品が届いた時にこの商品買ってよかったと思ってもらえるような人対人のコミュニケーションに勝るものってないですよね。
はい、老舗通販のやずやがですね、やっぱり老舗たる理由っていうのは人対人のコミュニケーションを徹底していることにあるんですね。はい、今の時代デジタルになってもやっぱりそこを失わないっていうのがやっぱり一番の競争力になるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
はい、続いては老舗通販の売れる EC の極意、サントリーウェルネスの事例をお願いします。
はい、サントリーウェルネスといえばですね、セサミンご存知ですよね。
はい、
はい、こちらですね、31年前の発売以来今も成長を続けているブランドなんですね。
長く愛されてますね。
はい、今成長を続けてるんですけども、さらに成長を見込む上で転機となったのがですね、2020年なんです。これまでですね、新規顧客獲得の注力型だったマーケティング戦略を、CRM の強化によるLTV、顧客生涯価値重視型に切り替えたことなんですね。言ってること分かんないですよね。難しいですよね。
ライフタイムバリュー型に切り替えたこと、
要は長くお客様とに愛され続ける、でその中で商品を多く買ってもらうっていう戦略に切り替えた、はい、これまで新規顧客、新しいお客さんだけを獲得しようっていうことだけじゃなくて、ロイヤル顧客を育てていきましょうっていう、
ずっと使い続けてくれる人ですね。そうです、そうです。
はい、でやっぱり市場におけるですね、競合数も増える中で新規顧客を追い続けることへの限界がやっぱりあるんですね。それをサントリーさんも感じていたっていうことなんですね。
具体的にはどういうことをしてるんですか？
はい、20年のですね、9月からオンライン家庭訪問調査と呼ぶインタビューをですね、実施されてるんですね。現在までに1400人を超えるお客様と対話を重ね、このインタビューから得た生活に関する悩みや商品への意見がデータベースに蓄積されて、ウェブサイトの改修やパッケージのリニューアルなどに生かされているそうなんですね。でさらに電話やメールなどで寄せられるユーザーの悩みや商品の使い方に関する疑問などもオペレーターが徹底して応対しています。で将来的にはですね、コンシェルジュ化を目指すというほど一人一人のお客様と向き合う姿勢なんですね。
サントリーウェルネスも顧客と向き合う姿勢は大切にしているということなんですが、ではこの膨大な顧客インサイト、顧客情報、顧客の要望は実際にどのように生かされているんですか？
はい、同社はですね、23年12月に DHA&EPA プラスセサミン EX をリニューアルしました。このリニューアルにも随所に顧客の声が反映されているんですね。で離反客にですね、実施した聞き取り調査から、 DHA と EPA セサミン以外にどのような成分が入っているかが分からず、健康にどのように役立つかがわからないことを理由に、商品を買うのをやめちゃった人がいるということがですね、分かったんですね。で商品リニューアル後は DHA、EPA、セサミン以外の成分の働きもウェブサイトや広告に積極的に記載したんですね。で8種の栄養成分を一度に取れるというですね、新たな訴求軸を加えたんですね。でまた継続購入してもらっているお客様に話を聞くと、商品一つでたくさんの栄養が取れるという安心感が欲しいというインサイトが出てきたんですね。でそこでですね、従来は青一色だったパッケージを金のロゴを入れて刷新、箔がついたですね、印象を与えるように、変更し、 そうした挑戦の積み重ねが継続的な購入につながってきているということなんですね。
このヤズヤの例もサントリーウェルネスの例もどちらも顔が見えない通販という業態だけれども、その電話を取る人だけじゃなくてどの社員の人たちも直接お客さんの声を聞いてそれを商品に生かしていくっていう点は同じですよね。
はい、そうですね。やっぱりお客様一人一人の声に耳を傾けて、その声を商品設計やサービスに落とし込む。だからこそ、ロングセラー商品は支持を集め続けて継続的な売り上げにつながるっていうことなんですね。突飛なことは全く何もしてなくて、ただ愚直に、それをやりきる、そこの違いなんですよね。それを今回の特集ではすごく学んだなというふうに思いますね。
はい、日経クロストレンドではリピートの鬼、老舗通販の売る力大解剖という特集で全7回掲載していますので、他の記事もぜひチェックしてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週はリピートの鬼、老舗通販の売る力大解剖をお届けしました。クロストレンド朝都市イーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド編集部から朝都市さんにお話を伺います。今日はスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
年末年始の収録以来ですよね。
はい、ご無沙汰してます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は何をご紹介いただけますか。
はい、本日はですね、今年2月に発売されましたハウス食品のバーモントカレーシェフズアレンジについてご紹介できればと思っています。
はい、バーモントカレーシェフズアレンジ。バーモントカレーはもうみんな知っているブランドですが、シェフズアレンジが新しいブランドなんですか。
そうですね、今おっしゃっていただいたようにバーモントカレーって全世代に愛されるブランドを目指していて、それこそ小さい子供からお年寄りまで楽しめる商品の開発というのを力を入れてやってまして、
はい、
ただその中でバーモントカレーブランドで唯一、カバーしきれていなかった、売上がちょっと落ちてしまっていたところが、
はい、
子供がいない若い夫婦2人世帯というところが商品として、どうしても補えていなかったというところなんですね。はい、でまさにそこの世代に向けた商品を開発しようということで出てきたのが、今回のバーモントカレーシェフズアレンジになります。
そこの世代が好きな味があるとかいうことですか。
味ももちろんなんですけれど、やっぱり夫婦共働きだと料理って非常に忙しくてなかなか時間が取れないとか。
そうですね、喧嘩のもとにもなりますよね。そっち何回作った、ね、私やってないとなりますもんね。
リアルです
リアル。
そうですね、なのでそれこそカレーって例えばたくさん材料を切らなきゃいけなかったりとか、しっかりと煮込む時間を確保しなきゃいけなかったりとか、いわゆるなかなか平日の夜の夕飯に作るにはハードルがあったんですけれど、
はい、
今回そういったところもクリアになっていて、シェフズアレンジでいうと玉ねぎとお肉を用意していただいて、フライパンだけで10分間の調理で美味しいカレーが食べれるというのが特徴なんですね。
帰ってきて1時間とか絶対作りたくないですもんね。煮込んだりとか絶対嫌ですよね。
まさに、なので本当に少ない材料でサクッとカレーが作れて、このカレーさらに素晴らしいところがですね、
はい、
鍋じゃなくてフライパンでできて、
はい、
かつ今回使ってる油脂がですね、非常に溶けやすいものとなっているので、
はい、
洗い物するときにさっとカレーの油が落ちるんですね。
めっちゃ嬉しい。だってもう本当カレーって2個置いとけるし何日か食べられるから、忙しいとき作りがちだけれども、洗うのがもう本当ネイルとかしてるとなんかもう取れちゃうし、さらに何回も洗わないとなんかカレーの黄色い部分が取れてなかったり、お皿の裏にその色ついてたりとか、洗い物本当嫌ですよね。
本当そうなんですね。なのでそういった意味で、こういった夫婦共働き世代もサクッと美味しく作れて、かつ、洗い物も簡単に済むというところで非常に機能的な商品だなというふうに感じてます。
へえ、でもスルッと落ちる油ってどんな油だろうとか聞いてたんですけど
そこはやっぱりハウス食品さんの研究開発チームの方がかなりこれも顧客リサーチを行って、どんな問題点があるかっていうところを分析して商品作っているので、その技術力を生かしつつも 夫婦共働き世代のこういわゆる生活スタイルにフィットした商品ということで、出してます。
これはルーとして売ってるんですね。
濃縮ペーストという形で出しているそうで、
そうなんですね、
はい、
で1食ずつ売ってる、
1食ずつでなく2人分から食べれるように、はい、2,3 皿分で出てますね。
おいくらで
小売価格でいうとですね300円弱ぐらいになる。
そうなんですね。じゃあいわゆるカレープライスで、
カレープライスで
売ってるんですね、
はい
はい、
パッケージが面白いよねこれ。
どんなパッケージ
ですか？2つ買いたくなっちゃう。
そうですね、これ2種類あって、果実仕立てとクリーム仕立て。
果実仕立てとクリーム仕立て合わせると1つの皿になるみたいなパッケージなんですね、はい、しかもちょっと30代その夫婦向けっていうので、お子様みたいなあのパッケージの色というよりなんか大人カレーっぽいパッケージですよね。
そうですね。でこれもですね、シェフズアレンジとあるようにいわゆるフレンチシェフが監修に入っていて、実際にこれ試作を300回以上繰り返したそうなんですね。
ちゃんとでもリンゴと蜂蜜とろーり溶けてるって
もうそこは
基本
は
基
本はずらしてない、ね、基本はずらしてないですね
気になりますが、ではスコアとほにゃららと伺いますね、それではバーモントカレーシェフズアレンジのほにゃらら度10点満点でお願いします。
はい、バーモントカレーシェフズアレンジ、時短調理時間10点でお願いします。
いや本当ですね、調理だけじゃなくて片付けも時短ですよね。
もう非常に素晴らしい、今にフィットした商品だなというふうに思ってますね。
そうですね、共働きの家事負担円満にという感じの商品ですよね、はい、今日は朝俊さんにバーモントカレーシェフズアレンジをご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか？すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。さて勝俣編集長、お知らせがあるそうで。
はい、日経クロストレンドはですね、24年に B2B マーケティングの分野を特集を強化しておりまして、それの一つの象徴的なプロジェクトとして B2B マーケティング大賞というですね、アワード企画をやっております。今ですね、応募受付中ですので、
はい、
B2B マーケティングに関わっていらっしゃる方々、ぜひサイトから応募要項を見てご応募いただければと思います。
はい、ぜひふるってご参加ください、ご応募ください。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経クロストレンド編集長の勝俣哲夫と
辻るなでした。